2月も半ばを過ぎまして、朝明るくなるのもだいぶ早くなり、寒さも少し和らいできたように思います。隣の公園の桜や拳、雪柳のつぼみも膨らんできました。昼間の暖かい時間には子どもたちの遊ぶ声も聞こえます。これから日が経つにつれて、つぼみも子どもたちの声も大きくなっていくだろうと思います。しかし最近の子どもたちはあまり外で遊ばなくなったように思います。今はまだ寒いからということもありますが、暖かい季節でも毎日のように子どもたちの声を聞くわけではありません。それからあまり走り回ったりしないんですね、最近の子どもたちはね。ごくまれにかくれんぼをしている子どもたちがいるようですが、男の子も女の子も比較的おとなしい。じゃあ公園で何をしているかというと、木の下などに集まってゲームをしているんですね。なんかこう持って、小さなこんなゲームを一人ずつ持って黙々とやってるんです。そんな様をよく見かけます。傍から見ると楽しく遊んでるようには見えませんし、ゲームするなら公園じゃなくてもいいんじゃないのかと思いますけれども、当の本人たちにしてみればきっと楽しいでしょう。私の子供の頃というのは、鬼ごっこやかくれんぼ、それから缶蹴りなんかをよくやりました。それから小学校3年4年になりますと、ゴムのボールとプラスチックのバットでの野球です。またそのうち誰かが誕生日にグローブを買ってもらうというと、見せろ触らせろとなって、それぞれ誕生日にグローブを買ってもらい、ひたすらキャッチボール、何人か集まれば近所の借り終わった後の田んぼでノックをしたり、野球試合をしたりとか、とにかく野球ばっかりやっていました。それからもう一つ、幼稚園から小学2年生ぐらいまででしょうか、テレビで放送されていたウルトラマン、仮面ライダー、それから私の頃はゴレンジャーといった、いわゆる戦隊ヒーロー、そういったものに夢中でありました。ウルトラマンの真似をして、片手を上に伸ばして一歩の手を曲げてですね、シュワッチとか言ってね、ブロック塀の上から飛び降りてみたり、仮面ライダーの真似をして風呂敷を首にこう巻いてですね、それから変身とかってね、トーなんて言ってまた飛び降りたりして、で今そんなことですから、私の子供の頃っていうのは、近所にですね、公園や近所にウルトラマンや仮面ライダーがいっぱいいました。不思議とウルトラマンの怪獣や仮面ライダーに出てくる悪役ショッカーの真似は誰もやらない。悪役になりたがる子供は誰もいません。するとウルトラマン同士とか、ウルトラマンと仮面ライダーがとうとか言って戦ってるんですね。しかし、私もそうですが、当時その年代の子供、特に男の子はみんな、そのようなですね、ヒーローに夢中だったんだと思います。みんな真剣でした。悪と戦うという、悪者をやっつける、そして悪者に捕まっていた人や苦しんでいる人たちを助ける、救い出す、そしてそういったこのウルトラマンや仮面ライダーになりきって走り回っていたのは、きっと仮面ライダーやウルトラマンに憧れて同じように強くなりたい、そういうふうに思ったからだと思うのです。しかしそのような、いわば正義の味方の象徴的な存在というのは、私が幼い頃の一時期に限って流行ったものではありません。もっと前にもありました。鞍馬天狗や月光仮面がそうでしょう。いずれも話も筋は一緒です。正義の味方が悪と戦い、悪者をやっつける。そしてそのような正義の味方は今に至るまで存在し続けています。ウルトラマンは私が生まれた1966年から放送が始まって今も続いており、ウルトラマン何々というのは20を超えています。仮面ライダーも1971年に始まって以来、仮面ラー何々という名のつくものは100を優に超えているんですね。それで今もなお放送されている。それから5人とか複数の強いヒーローたちが変身して悪と戦うという、いわゆるスーパー戦隊シリーズも昔から今に至るまでずっと続いている。ですから今の子どもたちにとって、子どもたちだってそういうことを知ってるはずなんです。知ってるはずなんですが、 私が目にすることがないだけかもしれませんが、ウルトラマンごっこや仮面ライダーごっこはしないようです。きっとゲームの方が楽しいのでしょう。まあ、しかしウルトラマンや仮面ライダーといった正義の味方が悪と戦う、悪者をやっつける、悪者に捕まっていった人や苦しんでいた人たちを助ける、救い出す、そのことを成し遂げるストーリーが昔も今も時代に関係なく幼い子どもたちに示され続けているということは明らかです。それはなぜでしょうか。いつの時代にあってもウルトラマンや仮面ライダーといったいわゆるヒーローものを幼い子どもたちが喜び娯楽として受けるからでしょうか。それはそうかもしれません。しかしそれだけではない。正義の味方が悪と戦う、悪者をやっつける、悪者に捕まっていた人や苦しんでいた人たちを助ける、救い出す、そのことを成し遂げるストーリーが子どもたちに伝えているのは、良い人とはどういう人か、悪い人とはどういう人か、そして良いこととはどういうことか、悪いこととはどういうことかということ、そのことを伝えているように思うのです。そして悪い人、悪いことは悪いままにしてはおいてはいけない、必ず正されなければならないし、悪い人に捕まっている人や悪いことによって苦しんでいる人は必ず助け出される、救い出されるということです。そして子どもたちに一番印象強く伝えていることは、悪い、悪と戦って悪をやっつけて、捕まっている人や苦しんでいる人を助ける、救い出す、そのことは普通の人間にはできない、変身して人間をはるかに超えた力を持ったものにしかできない、それが正義の味方だということです。当時の自分のことを思い起こしても、今言ったようなことは全く考えていません。幼い子供には無理というものです。しかし良い人と良いこと、それと悪い人、悪いこと、つまり善と悪の分別を具体的にそれなりに思い知らされたのは、もしかしたらウルトラマンや仮面ライダーによってかもしれません。そして変身して人間をはるかに超えた力を持ったものの言うこと、また立ち振る舞いに正義というものを目の当たりにし、それに夢中になり、そしてそれに憧れた、そういうことからすると、ウルトラマンや仮面ライダー、スーパー戦隊シリーズが時代を問わず幼い子どもたちの前にあり続ける、まあそこには大きな意味があるのではないかと思うのです。しかし人間誰しも成長するにつれ、幼い頃目の当たりにした物事や思い知らされたことの記憶は薄れていきますし、きれいさっぱり消えてしまうことだってあるし、記憶していたとしてもそれは理想であり、いわばきれい事であって現実にはそぐわない、そんなふうに思うようになっていきます。ですから正義の味方を見て夢中になった、その時の澄み切った目はだんだんと曇り、正義の味方に憧れた、その心からは素直さが消えていってしまう。自分自身を振り返り改めてそう思います。まあ、しかし今もなお大人になったって正義の味方はその姿を表し続けています。それはウルトラマンや仮面ライダー、スーパー戦隊ヒーローではありません。聖書によって明かしされている正義の味方です。この正義という言葉、国語辞典で引きますと正しい筋道とあります。つまり正しいことということです。しかし聖書における正義というのは、人間の思いや考え、価値観や経験のもとにある正しい筋道ではなくて、あるいは倫理的な意味のもとにあっての社会的な正しいことでもない、あくまでも創造主なる神、唯一なる誠の神の前にあっての正しい筋道、正しいこと、それが聖書における正義です。ですから正義には神による正しさが表されるわけです。ということはそこにおのずと見えてくるのは、神にとって正義でないもの、 悪とされるものです。つまり聖書における正義とは悪とされるもの、すなわち罪に対する神の裁きでもあるということなんです。そのことを踏まえますと、聖書における正義の見方というのは神の正しさを人々に明かしするものであり、罪に対する神の裁きを人々に明確に示すものでもあるということでありましょう。その姿を預言者エレミアに見ます。主の言葉が私に望んだとあるように、神は人々に伝える言葉を預言者エレミアに託すのです。そしてそのことによって神の正しさを明確にし、それによって神による裁きをも示すのです。預言者エレミアが神から託された言葉を語る、告げる相手は誰かというと、エルサレムの人々です。エルサレムの人々というのは、神による自由な選びによって神の民とされたイスラエルの人々です。まあ、それゆえに神の身元にあって常に神の御言葉に聞き、神の御心に聞き従って立ち振る舞い、神の導きのもとに生きるべき人々なんです。まあ、しかしイスラエルの人々は神を忘れ、それゆえに自分たちのあるべき姿を見失い、神の民としてふさわしくない生き方をしてしまっていた。ですから神はエレミアを預言者として立てたのです。そしてイスラエルの人々が神の御前にあって犯している罪を明確に示し、それを厳しく裁き、すでに知っているはずのこと、すなわち自分たちが何者であるか、日々どう立ち振る舞い生きるべきなのかということを思い起こさせようとするのです。主はどこにおられるのか、私たちをエジプトの地から登らせ、あの荒野荒涼とした穴だらけの地、乾ききった暗黒の地、誰一人そこを通らず人の住まない地に導かれた方は、とあるのはイスラエルの人々をエジプトの奴隷から、その苦しみから解放してくださった、いわゆる出エジプトを成し遂げてくださった神を見失い忘れてしまったイスラエルの人々の声です。だから主はどこにおられるのかという言葉がここに聞こえてくる。イスラエルの人々は神様を忘れてしまっている、見失ってしまっている。そして私はお前たちを実り豊かな地に導き、味の良い果物を食べさせた、ところがお前たちは私の土地に入るとそこを汚し、私が与えた土地を忌まわしいものに変えてしまった、とこういうのは、出エジプトの後約束の地カナンに入ったイスラエルの人々がいかに神の民としてふさわしくない立ち振る舞いをしたか、その罪を告発する神の言葉でありましょう。また神と人間との仲介役を務めるために立てられた祭司たちも、神と人間との正しい関係を守るために定められた約束、律法を教える人たちも、神の言葉を預かって人々に語る預言者でさえも、神を忘れ、神を見失い、神に背き、神でないものを神とし信頼した、そのことが今日の旧約聖書の御言葉に明かしされている。そしてそれは創造主なる神、唯一なる誠の神のもとで神の民とされているにもかかわらず、違う神に取り替えた、神を取り替えたということと同じなんだ、このこともはっきりとここで告げているのです。それはすなわちイスラエルの人々が信頼すべき神を捨てて、神でない虚しいものを神としている、その罪の告発に他ならない。そして私はお前たちの子孫と争うという言葉もあります。これは告発された罪に対する神の裁きです。このように預言者エレミアはイスラエルの人々に対して自分たちが犯した罪を告発し、その罪に対する神の裁きを告げている。そこに神の正義が明確に示されているのです。